そして予防管理型委員の確立ということをですね、何度も申し上げてきましたが、何をもって確立なのか。これはですね、3フェーズあります。まず1つ目が、リコールの患者数を月に200人以上にする。もしくは、患者さん全体の中の 30% 以上をリコールの患者さんにする。そして2つ目のフェーズが、自費診療の提案。つまり、欲の高まったリコールの患者層を中心に自費を高めていく。全体のたった 2% の患者さんが自費にするだけで、収益構造というのはですね、大きく変わります。そして3つ目。新たに生まれた時間によって次の展開を院長が考えていく。この3つのフェーズをもって予防管理委員を確立していきます。そしてまず第1フェーズ、月200人以上をリコール患者にするというゴール設定ですが、一つ基準を申し上げたいと思います。ご自身の委員がまずリコールの患者さんの数が月に50人以下なら、1年かけて100人にしてください。そしてもう1年かけて200人にするという2年計画でですね、月に200人以上がリコールの患者さんになるという委員を作られると無理がなくていいと思います。もちろん現状すでに100人以下であれば1年かけて200人以上にするというゴール設定で良いと思います。そしてこのようなゴール設定をした委員向けに、夢岡では初めの一歩として2つの教材をご用意しています。予防管理型委員の循環モデルに沿ってですね、それを確立していきたいという委員長のみですね、今からの話を聞いていただければと思いますが、まず一つ目の教材がこちらの PDF ファイルの方の下の部分にも書いてありますように、完了比較カウンセリングという教材です。これは私どもの方で名付けたカウンセリングなんですが、定義を申しますと、治療の完了時にメンテナンスにスムーズに移行していただくために7分ぐらいで行うカウンセリングです。皆さんの院ではすでに治療完了時に予防の重要性などを説明して、次のメンテナンスのアポイントを取っているということをやられていると思います。しかしこれだけでは月に200人以上のリコール数を常に保有するということには至りません。なぜかというと、そういった説明で真剣に自分のこととして聞く耳を持っている患者さんというのは 20% 以下しかいません。その 20% 以下だけをですね、対象にしていっても、なかなか月200人まで増えていくということはありません。そうすると、残りの 80% の中から、リコールに継続的に来ていただく患者さんを育てていくしかないわけです。育てていくとは、つまりデンタル IQ を向上していくということです。そしてこの8割の患者さん向けに心にですね、響くカウンセリングをするには心理ステップに沿ったアプローチが必要になります。この心理ステップ、患者の心理ステップに沿ったアプローチを用いてですね、行っているのがこの完了比較カウンセリングということになります。二つ目の教材ですが、これも資料の方に書いてありますメンテナンス継続の仕組みという教材です。メンテナンスにとりあえず一回は来ていただいた来院者の方が途中中断してしまう。それは何回目だと思いますか？夢岡で調査したところ3回目に中断してしまう。というケースが一番多くありました。この3回目を乗り越えていく。これにはですね、 毎回毎回説明していくというだけではですね、難しいものがあります。説明は頭で覚えることになりますが、頭で覚えるよりも心で覚えていく仕掛け、つまりリコールで感じた体験を家に帰って日常に戻っても常に思い出してもらう仕組みを作っておくことで、リコールはがきや例えば電話やこちら委員側が行うアプローチも効果的になっていくというですね、仕掛け作りについてお伝えしています。以上、予防管理型委員の循環モデルについてお伝えしてきましたが、最後に予防管理委員の未来について簡単に私の方からまとめてみたいと思います。今までお伝えしてきましたように、予防管理型委員をですね、単なる患者さんの固定化と捉えるのではなくて、固定化から自費、そして院長の時間創出、そして次のステップというようにですね、体系的に捉えていく。これによってですね、未来は大きく広がっていきます。そしてどんなに素晴らしい歯科医療技術があってもですね、患者さんの意識が変化しなければそれは花開くことはないし、患者さんが受け入れることもなかなか難しくなります。それは皆さんがよく体験済みだと思いますが、私もよく聞くのに、スタディグループなどでいろんな勉強会を行って、すごくいいのは分かったんだけど、これをどうやって患者さんに理解し受け入れてもらうんだと考えた時に気持ちが暗くなるという話をよく聞きます。今日お伝えしてきましたように、すべてのスタートはリコールにあります。なぜならそこに患者さんの欲が自然に高まるポイントがあるからです。それによって初めてですね、新しい歯科医療をですね、提案していくことによって患者さんがそれを受け入れやすくなる土壌ができる。そしてそれをどんどんと進化させていくことができる。これによって予防管理型委員というのはですね、とてつもなく明るい未来が待っているというふうに私は確信しております。今回のショートセミナーはこれで終了にしたいと思います。ありがとうございました。